Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
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 Namo tassa
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipatavelamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Panatipatavelamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Adinnadanavelamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Adinnadanavelamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Kamesumicchacharavelamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Kamesumicchacharavelamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Musavadavelamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Musavadavelamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Sulamelayamachapamadattanavelamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Sulamelayamachapamadattanavelamani Sikkhapadam
sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Maka hanya haramita singyo Say. 苦実不幸故説般若波羅蜜多収束説周末一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道上善こと状況を、ね、説明しますね。今ね私らはね東京多摩川奥多摩の、イエズス会の、ね、施設の新名靴というところに来ています。でそこでゴールデンウィークセッションをやっていて、明日までですね5月1日までやります。前はねゴールデンウィークセッションは必ずもっと3、4、5ってね時間が取れる時やってたんだけど、ちょっとね締めくさんはその時は他の団体さんが使っているのでゴールデンウィークの前半しかね使えなくて、こういう不規則ななってますね。まあでもその代わりね今週6、7かな、土日の瞑想会がありますので、ね、そこへぜひおいてください。そしてゴールデンウィーク中にはちょっとね、まあ、いろいろなことをやろうかなと思ってます、まあ、ちょっと時間が空くんでね。はい、それで今日のね法話のテーマが、400年ぶりに新興共同体からお寺が爆誕するね。爆誕は爆発の爆に誕生する誕ですね。爆誕するっていうテーマでお話ししたいと思います。これはねもう何回も、部分ではね説明してきたと思うんですけれども、そんなきれいにまとめては説明していなかったし、いなかったと思いますね。でそれと なぜ私らがそういう問題意識を持っているのか、まあ、私らというか、まあ、私ですね、私が、まあ、特にそういう問題意識を持っているのかっていうのはちょっと結構長い歴史があって、で考えてみたらね、本当に私はこの問題を理解するあらゆる条件を全部備えているんですよ。普通の坊さんたちが備えていない条件を全て揃えているから、だから私が話さないとどうにも拉致が開かないだろうなってね、まあ、これは単になんか歴史学者の人たちが、ちょっと日本の仏教の歴史を調べても、もちろんそれは大いに意味があることだし、私も参考にさせていただいてるんだけども、それとじゃあ20世紀21世紀のお寺がずっとどうだったかっていうのはね、それはちょっとピンとこない面もあると思うので、私はもうそこにいたからね、そこも分かるし、で日本の外も分かるしっていうので、非常にある意味客観的にこの問題を、語れるかなと思います。そしてこの問題は、山下の個人の問題であるわけがなくて、これ日本人全体の問題です。本当に日本人全員の問題 でしかもこの宗教とかね、あるいはカルトとか、そういうので、問題になってきた、その背景としてこれがあるんですよ。これがその 背景にあるこの問題をきちんと解きほぐさないとやっぱり何もわからないっていうのは、なんていうかな、自分の檀家寺がどこかもわかんないまま、ああなんかそんなの私には関係ないやってね感じで、それでなんか今最近ヴィパッサナが流行りだからって言ってヴィパッサナセンター行ってちょっとヴィパッサナコースを参加したして、なんか仏教分かった気になってでもらっても困るわけね。それなぜかって言ったら、その人のはピンと来なくても、その人は絶対にどっかの檀家だし、今その、お寺との縁が薄れていたとしても必ずつながりがあるんですよ、ね、でキリスト教徒の人にとっても事情は同じで、いや私は親の代からのって言うけども、まあそう、親とかおじいちゃんおばあちゃんぐらいからかもしれないけども、じゃあちょっと遡ればもうすぐに仏教徒になるわけね、まあ、そういうもんなんですよ。だから、日本人全体がこのある制度の中に組み込まれて、何年間かっていうと400年間ですね、400年間ずっと流れてきたわけなんですよ。だから400年で長いですよ。単なるひいおじいちゃんおばあちゃんで済まないわけね。でそれが我々を決定的に、意識を形作った、ね、だからあまりにも当たり前だから、それを自覚することは非常に難しいのね。で唯一それができるのはそこからちょっと外れることによってですね。で、まあ、私らはそういうことを散々やってきたので、外れてはあれあれと思ったとかね、そういうことをね全部今日はまとめてお話しします。私が今まであんまり話さなかった、ところも踏み込んで話します、まあ、私もどちらかというとね決戦道で思いっきり座禅してたよとかね、ミャンマーで思いっきり瞑想してたよとかね、アンタジでサムしてたよとかね、バレ禅道でアメリカ人と英語で座禅をしてたよとかね、まあ、そういうちょっと派手なところは散々話してきたんだけども、そうじゃない部分もまあちょっと何年間かあって、それは話してもちょっと憂鬱になるだけだからあんまり話さなかったんだけど、でもねこれが鍵を握るわけだから、なんていうかな、この部分を抑えないと、 全体の構造が見えないし、ね、で今私らがやろうとしている裏磐梯一方庵っていうものの意義が全然見えなくなっちゃうので、なんか瞑想センター作るのねとかね、あなんかあの鎌倉の一方庵が小さいからちょっと大きいのを作るのねとかね、まあ、そのレベルで、解釈されちゃう。あなんか山の中のなんかあれ作るのねってね、そういう話ではないんですよ。あのでもちろんね、あの鎌倉の一方庵が狭いからあの大きい道場欲しいっていうのは私もう他のメンバーもみんなの共通の願い でそこから生まれては来たっていうのはそれはもちろんその通りなんだけども、だけどもじゃあそれ一体何のために何を作ろうとしてるのとなると、ちょっと単に鎌倉の一本がどうのこうのっていうとか福島リトリートでちょっとそこと縁があったとかね、そういう話とはちょっと違う、文脈があるので、この文脈をはっきりさせないとなんか、もう全体の構造が見えなくなってしまう、ね、だから今日はねそこをあの今節丁寧に話して、ああそういうことだったのねってね、まあ今までのねあの ぽつりぽつりと話は来たけども、全体と全体の大きな流れの中では話してないから、多分あの分かってもらえるんじゃないかなと思います。それは単に山下という人間の個人ストーリー個人歴史で個人史ではなくて、そんなだったら全然山下という個人がこんなことしたよ、あそうですかって済んじゃうお話ですね。だけどあなたにとっても問題なんですよ。そして日本社会全体にとっても大問題なの。本当にそれがなんかボディーブローのように効いてるのね。だからさっきも言ったけど、あ自分はもうそんな日本の、ね、葬式仏教なんか知りませんね、私はもう、ね、今のマインドフルネスとかねヴィパッサナをやるんですって言うわけにはいかないんですよ。いかないの本当に。でそのヴィパッサナをやるって言ったって、ヴィパッサナっていうのはなんかまるで科学的瞑想方法でってなんかそんな、ねものからあの自由になったら、ね、最先端だって言ったって、まあ、そうはいかないんですよ。あれはあくまでもテラワダのミャンマー仏教から生まれたもので、でミャンマー仏教にはある一定の世界観があって、でその世界観の中でのヴィパッサナなんですよ。でじゃあそれと日本のお寺禅寺とかでやってるものとはどういう関係にあるのかっていうのをきちんと押さえないと、日本人として生まれて、日本仏教のどっかのお寺の檀家の家の自分というものの中に流れ込んでいるものと、今なんかヴィパッサナーっていうして出会ったものとの関係が全然分かんないじゃないですか。で分かんないままだと全然深めることができないんですよ本当に、ね、であるいはマインドフネス、マインドフネスっていうのは、仏教に起源を持つけれども、そういう宗教的要素を全部取り除いて脳科学によって基づいた科学的なあの方法なんですよって言ったら、なんかまるであの古い歴史からを切り離して非常に現代的な、ことをやってるように思えるかもしれないけども、すいませんそれじゃマインドフルネスにはならないんです。あのそれはマインドフルネスにとって自滅行為です、そういうことをするのは、うん、でなぜそうなのかってことも後でお話ししますけどね。だからまるでなんていうのかな、あんま自分はそういう、ね、古い檀家とかね日本仏教とかねそんなそういう古臭いものとはもう縁がない人間なんだっていうふりをしてみたところでそれは無理なんですよ。すいませんあなたの血の中にはそれが流れているから、ね、そしてあなたの血の中とあなたの考え方とあなたの世界観の中に全部流れているから、そこをまずは自覚的にあの点検しないとヴィパッサナも進まないし、マインドフルネスの理解もできないし、ね、そういうことなんですよ。 だからそこをね丁寧に今日はやっておきたいなと思いますね。はい、で、最後にね、日本のお寺、日本仏教、日本のお寺、はこれからどうしたらいいのかっていうあたりで、いくつかの提言をしたいと思います。で、これはもう一切多分話し合われていないことだと思うんですね。日本のね、日本に若い人を来てもらうにどうしたらいいのかな、ね、まあ、イベントしたらいいんじゃないのとかね、なんか情報発信してね、ニュースレター出したりホームページ作ったり、ね、そういうSNS を利用したり、まあ、いろいろしたらいいんじゃないのとかね、まああるでしょうけれども、そういう小手先の話ではないでしょうっていうね、小手先の話をしたらなんか話がずれてきてしまう。そうではなくて、もっと一体どこがおかしかったのか、そしてそれを根本的に解決するにはどうしたらいいのかっていうね、そのあたりの提言もしたいなと思いますのでね、はい、その前にね、ラバンダ一方案の現状ですね、現状とについてね、ちょっとお話をしてから、ね、話をしたいと思います。ですね、もうこれ裏話一方案についてはもうずっと毎回の法話の中でも触れてきたし、先週も触れたしね、その時々の状況を話していたか、話してきたかなと思いますけども、現状はね本当にもう大詰めに来ていて、コムテンさんからの、ね、最終見積もりが来るか、もう間もなく来るっていうね、状況で、まあコムテンさんとも電話で話したりとかね、 LINE で話やり取りしたりとかね、いろいろしていて、していますね。なのでもうもう大詰め でそれで全てがうまくいったら、5月に私らが、裏番台行って、最終的に契約書を結んだり、ね、頭金払ったりして、まあ、いよいよ5月の下旬ぐらいから整地したり起訴したりということが始まるのではないかなと思いますね。で、工務店さんもね、大工さん一人じゃなくて、もともとずっとやってくれていた大工さんのもともとの仲間の工務店さんで、でその人たちと組んで一緒にやるってことになって、だから、大工さんも 3,4 人ぐらいいるので、スピードはかなり速くなるので、5月末にスタートしても6、7、8、9、10ぐらいにはいけるんじゃないかな、10、11、ね、本当に雪が降るのは12月からですから、11月までになんとかなれば、毎日雪降ったとしても室内のことはねできるし、でなんとかいけるんじゃないかなという気がしています。気がしてるだけじゃなく、まあそう言われてるんですけどもね。でね、これはね、工事の方は、とにかく先立つものがありさえすれば何も問題なくできるので、それは全く心配してないんですよ。本当に、一級建築士さんにも恵まれてね、本当にいい人に恵まれて、その人と徹底的に話し合いながらね設計してきたんで、それを施工する人たちも、まあ本当に腕の確かな人たちなので、 でそれを取り巻く業者さんたちもね、あのみんなそれぞれちゃんとした人たちなんで、それは何にも心配してないんですよ。とは言いながら、まあ、時々チェックに行きますけども、あので、あとちょっとね、細かいとこまでは全然詰めていないの でそれを、詰めていかなきゃとは思っていますね。あのなんだけど、まあ、それはもう本当に、もう楽しみの時点で、ただね、なんていうかな、この、今朝もね話したんだけど、この非常に難しい、ことをやるときのそのなんていうかな、心構えみたいなものでね、まあ、ちょうどスティーブ・ジョブズさんを引用したんだけども、まあ、スティーブ・ジョブズさんにあの有名なね、コマーシャルがあって、で、まあ、これは URL 貼っとくから後で見てもらえばいいんですけども、っていうか多分絶対、まあ、私も好きなあれなんで何回も何回も紹介しているから、あのあまたあれねってなるんだけど、まあ、ちょっとね今回またまたそれが心に染みて、でどういうことかっていうとね、まあ、あの、あのアインシュタインだとかね、ボブ・ディランだとか、あとキング牧師とかね、そういう人があのどんどん現れてきてね、でそういう人たちはなんていうかな、あの非常に器用方変が激しい人たちだから、彼らを神様みたいに敬う人もいれば、悪魔のようにけなす人もいる、ね、だからまあいい評判と悪い評判と両方ある人たち、ね、だけども一つできないことは彼らをイグノアすることだってね、あの無視することはできない、ね、非常に気になる、尺に触る、もうあいつらなんかもう嫌いだっていうこともできるし、うわなんて素晴らしい人なんだいうこともできるけども、まあ、まるで存在しないかのように扱うことはできない。なぜかといえば彼らが人類ってものを進歩させたから、ね、で結局それは何なのかって言ったら、この世界を変えるっていうことですね、世界を変えるなんてことは普通は考えつかないんですよ。世界なんてあまりにももう自分の目の前にあって、あまりにも圧倒的な存在としてあって、だからせいぜいのところこの世界の中でどううまいこと見過ぎよすぎをやっていくかっていうね、その発想はあるけれども、でも世界そのものを変えてやろうっていうね、いうことはまあ普通は思わない。でもそれを思う人たちがいて、でそれがどういう人かっていうとクレイジーな人たちだっていうね。だからクレイジーじゃなかったらば、世界を変えるなんてこと、そういう発想は持たない、ね、だけどもそのクレイジーな人がクレイジーゆえに世界を変えられると本気で信じて、でそれであらゆる努力をしてきたから世界っていうものは変わってきて、人類というものは前に進むことができたんだってね。まあそれはまあジョブズ自身のことですよね。あのね、携帯電話でね、携帯電話で前もね、前からもノキアだとかね、あのいっぱいあったわけですよ。だけどノキアは便利だけども、それで世界が変わるっていうほどのものではなかったわけですよね。だけども iPhone が出てきて、で iPhone が本当に世界を変えましたよね。 ね、まあ、iPhone のライバルの、ね、Android って言ったって、 Android はただ iPhone 真似しただけですから、あの Android がゼロができたわけじゃなくて、 iPhone がゼロから生まれて、でそれの真似をしたのが Android だから、だから、まあ、本当に世界を変えたのは iPhone ですよね。まあ、だからジョブズ自身がそういうことを実践してきた、ね、だからまあその世界を変えられる不可能なことを本気で、信じることができるのはクレイジーな人だし、それはもう世の中からクレイジー扱いをされてしまうっていうことですね。なんだけども、そのクレイジーな人たちがいるからこそ、世間は、世界は変わってきたんだっていうね、いうのはまあ本当でしょうね、だと思いますね。でそれで何が言いたいかっていうと、このネフラバンダ一方案プロジェクトもまあ完全にクレイジーだったわけですよ、どこをどう考えたって。でこれはもう単にね、なんかもう普通のお寺があって、檀家さんがちゃんとしていて、で本堂をね建て替えようとかね、修築しようと思ったら、あの檀家の総代会が開かれて、でじゃあ、まあ、あのそういう費用がこのぐらいで、じゃあ檀家一軒あたりこのぐらいの割り振りで、はいじゃあ皆さんお願いしますねっていうようなことだったら、まあ可能なわけで、でそういうことってまあしょっちゅう、あの普通のお寺ではやってるわけですよね。だけど一方はもちろん檀家はいない、いるのはメンバーのみですね。でメンバーっていうのは檀家とは違うから、あのじゃあ誰がメンバーで誰がメンバーじゃないかっていうのもそんなはっきりしないね。毎週来てたらまあ一応メンバーだけども、あの、まあ、そんなにはっきりとあのメンバーシップっていうのは決めていないわけですよ。だから当然、誰が檀家っていうのはもうちゃんと決まってますからね、あのはいあなたは檀家です、だから檀家でご自戒費払ってくださいってね、いうのがあって、ちゃんと檀家と檀家じゃない人の区別はちゃんと つくわけですね。まあまあそれが、それには深い歴史的な理由があって、これもちょっと今日のテーマと関わるのでまた後からお話ししますけども、それがない状況ですね。だからまあほぼ不可能としか思えないわけなんですよ、どこどう考えてもね。でまあそれ、まあ今度裏番台一本は、まあ、約80坪のね建て坪で、でまあ土地そのものはねもう山の奥なんで、土地そのものは本当に簡単にあの購入できたんですけども、建物を建てるとなったらそんな簡単な話であるわけがなくて、まあ、寒い寒冷地なんで、あの 防寒っていうね、あの断熱とか何かが非常にちゃんとしなきゃあの人死んじゃうの で、まあ、それだけでも結構かかっちゃうし、ね、なんで、まあ、どう考えても運善万がかかるっていうのはもう常識的な人なら分かるわけで、ね、でそれをじゃあどうやって集めるのっていった時に、まあほぼちょっとこれ難しすぎるでしょうっていうのが正直なとこだと思います。誰がどう考えてもね、で、まあそういう時にね、まあ、自分だけちょっと出しても、他の人が出してくれなかったら全然できないからね、まあちょっと様子見をしようとかね、いうふうになるのはもう当たり前の話であって、だから、まあ、まあ私も最初に目標額なんか言っちゃうと、まあ、みんな心が折れるから、まあ、あんまり言わなくて、まあ、でき集まった範囲で作っていけばいいんじゃないのっていうね、まあ、サグラダファミリア方式って、まあ、その当時言ってたんですけども、まあ、それでやろうかということで、ね、でまあ少しずつ集まっては、 井戸を掘って、集まっては家を解体して、集まっては地鎮祭をしてっていうね、とこまでは行ったんだけども、あ、まああと電気を引いたりとかね、とかあとまあ設計図を書くとこまではね、あの一級建築士さんに設計料を払うってとこまでは行ったんだけども、まあ、いよいよ建てるとなったら、これはもうちょっとそんな簡単な話ではなくなって、でいよいよあの本当に必要な額が、全体を計算しなきゃいけなくなってしまって、でそうするとそれを本当に集められるのかっていうね、いうことですよね。でそうすると、まあ、結構おじけづいちゃうわけで、でそうなんだけども、あのそういう中に一人非常に勇気のある人がいて、まあ、全体が多分このぐらいだから、まあ、それはまあ一応あの常識的にね、坪単価がいくらで、こうでこうだから、まあこんな分ぐらいでしょうってね、でそれでまあ一本の人数はこんなもんでしょうって言って、それで割ると一人当たりこうだよねって言って、で一人当たりがこう負担するんだったらまあいけるでしょうっていうね、では私負担しますって言って、いきなりそれをね、あの記者してくださって、ちょっとその発想に驚いたんですけども、まあ確かにね、一人当たりがこのぐらいで、でこの人数で負担してもらったら、まあ確かに合計額が届くんですよ、届くんですよね。だけどそれ結構な額だから、まあ10万ですけどね、あのちょっとやっぱきついなと思っていたら、でもこれ分割にすればなんとかなるんじゃないのってね、5年ぐらいね、あの5回に分割したら、まあ1年のあたりはそんなに払えない額じゃないよねって、でそれを 5倍にして、で人数をかけたら、まあまあなんとか届くかってね、いうぐらいの大雑把な計算で、まあこのぐらい皆さんに負担してもらったら、まあなんとか届くんですけどもっていう道筋をね示したら、まあそれに次々と乗ってくれて、ね、どんどん行って、でもそれでもまあ、それは5年計画だから5年後には多分集まるだろうっていう計算は成り立つんだけども、工務店さんにはもちろん今年来年の初めまでにはね払わなきゃいけないわけで、それじゃ全然間に合わないっていうね、いうことで、じゃあどうしたらいいのってね、まあこれもお金借りるしかないわけで、で借りるとなったら、まあ、まあもう銀行はちょっと私年齢的にもう無理なんで、まあ個人的に借りるしかないよねってなってね、まあ運千万を何口かに分けてっていうことですね。でこれはもう本当に完全に銀行の審査だったら絶対通らないような案件なんですよ。 なんだけども、全部ほぼそれに、応じてくれさる人たちが出てきてっていうことですね、今の状況はね、っていうことなので、もう工務店さんに最初に半分で、それからあと2回に分けて、まあ、合計3回に分けて払っていただけないかって言われてるんですけども、まあ最初の払いも完全にあって、2回目もあって、ね、最終のがまだ集まってないんですけど、まあそれはもう年末だからまだまだ時間あってっていうね、いうことですね。だからなんていうかな、誰かが最初に手を挙げてくれたら、それに追随する人が出るね。まあ一人当たりこんな負担すればいいんでしょうっていう手を挙げてくれた人で、それからその個人の有志も手を挙げてくれた人がいると、不思議なもんで一人が手を挙げるとトトってね、連続して手を挙げてくれて一気につながって、ね、 いうような形ですね。だから何て言うかな、そのどうしようもなく困難だよねって思える状況でビビっちゃうのはもう当たり前だし、で知らんぷりするのもまあそれもまあしょうがないと思ってます、ね、無関心だったりは、まあ、私はもう関係ないですっていうふうな態度を取られてもしょうがない話なんです。これはね、こんなのに巻き込まれたらとんでもないからね、でそうなんだけども、これ絶対に実現するんだっていう非常に強い意志を持った人たちがずっとついてきてくださって、でそれで、その人たちを中心に、ね、やってたら、あらゆるあれあれあれあれという間に本当に可能なものが集まってしまって、まだですけどね、まだちょっとなんですけどねもう完全に、実現します 100% ね、なんで何が言いたいかというと、世界を変えられると思うのはクレイジーなことだけども、クレイジーな人がいるから世界は変わってきたんだってことですね。だからそれとちょうど同じで、裏番で一本なんて実現できるとは普通のビジネスの感覚の人から言ったらできるわけがないっていうのが本音だと思います。どこどう考えたってね、お金を借りるったって担保はどうするんだとかね、まあそうなるに決まってるんだしね、なんだけども、それでもそういうのに、まあ、そういう絶望感に負けないで頑張ってくれた人たちがいるから、そうするとね、一人が手を挙げて、あ、私もっていうふうになったら、あれもう集まってるじゃんってね、感じになって集まってるんですよ本当にね。っていうことが起こって、でこれは多分ここがね、ビジネスの人たちには全く理解できないところだと思います、ね、いや個人の融資が集まっちゃったよって言ったら、私の知ってるビジネスの人がそんなバカになって、そんなことありえないとかね言ってるの、ありえないものに集まったんですけどもってね言って、だからビジネスの常識から言うとありえないことですね。だからこれビジネスじゃなくて実はダルマなんですよ。でダルマで、ダルマの力学っていうのはちょっとビジネスと違うわけね。でまあこんなの実現するわけないよねと、まあ、世間は思うってさっきは言ったけども、実は私は思ってなくて私は結構これ絶対できると実は思っていました。でなぜかって言ったらば、私はそういう事例を散々見てきてるんですよ。そういう事例をね。でそれが、ダルマの力学で、でまあいい例がね、何を隠そうパオセイドですね。ね、パオセイドって人は、あの人は戒律厳しい人だから絶対お金には触らない人なんですよね。お金に手を出さない人なんですよ。触らないんですよ。なんだけどもパオセイドの前にはお金が集まるっていうね、非常に不思議な集まったお金はもちろん手を出さないから、セイドがそれで汚れるってことは一切ないんだけども、とかセイドが私腹を肥やすとか、ね、そういうことはありえないんですよ。私腹も何も私腹持ってないんだからね。まあ、あの人は、子供の頃からビクになって、お坊さんになって、でずっと森の中でね、一人で瞑想して一人で勉強してた時期が、まあもちろんね、普通は僧院のところで基本的な訓練を受けた後の話ですよ。で基本的な勉強した後に一人で徹底的にやってたんですね。でそれが発見されて、ね、 ここにとんでもなくすごいお坊さんがいるってね分かって、で、まあね、まあ、ゼロの市長、ね、市長はニッバーナガミニパティパダーって言って、ニッバーナへの道、ニッバーナに向かってどういうふうに進んでいったらいいのかっていうことをもうメソッドですね、私も読んだことないですミャンマー語で書かれているからね、まあ、そういう、まあ、学者さんであると同時に、まあ、それを実際に瞑想する人なんですよ。だからこれはとんでもなくすごい人だっていうことが、やっぱりミャンマーっていうのは全体の仏教リテラシーが高いから、まあ、発見するわけですよ、ミャンマー社会がね。そしたらそんな人ほっとくわけなくて、ね、こんな人をほっといたらそれこそミャンマー仏教の大損失だって言ってね、それでこの人に教える場所を提供するわけですよね。で、教える場所を提供して、そしてセアドの教えがティーチングが始まって、でますますこれはすごいって分かって、どんどんどんどん人が集まってきて、でもうちっちゃな場所は間に合わないからって言って、どんどんどんどん拡張されて、でその結果としてパオの総員というのはミャンマーで一番大きい総員になっちゃって、でっていうことを私全く何も知らないで、セアドとは、まあ、東京の町で会って、なんかすごい人だってことは私が分かって、ね、それで、まあ、この人にもかけるしかないだろうってね、まあ、その頃ちょっと追い詰められていたんで、かけるしかないだろうって、もう身を投げてかけたら大当たりで、ね、とにかくその住所に行ったら、まあとんでもなく大きなお寺のトップの人だったっていうねことでした、ね、だからそういうで、もう1000人ぐらいが住んでいるんですよ、男のお坊さん、女の二層さんね、それから普通の在家の男性の修行者と女性の修行者とね、住んでいて、でそれで、でさらにもっと住みたいからって言ってクティっていうのがどんどん作られているっていうのも非常に活発な、だからそのものすごいお金がそこに流れ込んでいるわけですね。だからそのダルマっていう中心になるものさえあれば、普通の資本主義とは関係ないお金の流れが生じてきて、でそこで奇跡的なことが起こるっていうことは、まあ、私もいろんな場所で見てきたんですよ。見てきたんですよ。だからもしね、私がやってきたことがちょっとでも意味のあるものだったらば、絶対に、裏まで一本は実現すると思っていたんだけども、まあ、だから特に去年の8月以降はね、もう今まで遠慮していた口を濁してきいたようなことまではっきりと言うようになって、まあ、全部もう洗いざらい、私が持っているもの全部をこの法案の中につぎ込んできました、ね、でそれに対応する、それに反応してくださる人たちが絶対にいるはずだ。でこれに、これは法門のダルマだから、お守りのダルマに反応したらすごい反応が必ず起こると、まあ、信じてね、やってきたんですよ、ね、そしたら実際に、まあ、本当にそうなって、どこをどう考えたって届かないはずの目標額に、まあ、届き始めている、ね、いうようなことですね。だからこれは山下がどうのじゃなくて、もうこれ完全にダルマの働きで、ダルマっていうものが、まあ、そういうダルマの力学っていうものが働いていく、これは資本主義とは関係ないから、ちょっとビジネスの人には理解できないと思いますけども、 まあ、私も散々といろんなとこで目にしてきた風景が、まあ、私の先生たちの身は起こってたんだけども、私の身には今まであんまり起こったことなかったんだけども、それが今回、ね、初めて起こったっていうのが非常にありがたいなと思います、ね。なんで、そういうことでしたね。だからもうね、一時期はね本当に鎌倉日本を売らなきゃいけないかなとぐらい思ったんだけど、まあ、それもそれもせずに済んだせずに済みますので、鎌倉日本もずっとこれから先もありますし、ね、でこれからも最終の交渉に工務店さんとやるので、その時もいやちょっとお金がないからちょっとここ削ってもらえませんかっていうことも言う必要がなくて、もう本当に断熱材断熱とかね、そういうのもがっちりとやってもらいます、ね、あと設備とかもきちんとやってもらって、要するにグレードを落とすことでなんか経費を落とすっていうことはもうする必要がなくなってきたんで、まあ、そう言いながらもね、もちろん無駄なお金は使わないですけども、そういうふうにやってるので、どうぞね皆さん楽しみにしていただきたいなと思います。でまあそれとね、あと今回やってて次はどうするのっていうねいう質問がかなり来てるんですよ、ね。まあ、どこが完成した後にどういう活動をしていくのかっていうねいうことで、でまあそれももちろんいろいろ考えていて、いるので、まあそれはそれでまたね、また発表していきますけど、まあ、要するに何が言いたいかというと、もうこの現状のね今計画している建物を建てたところでもう全部出し切ってバタン球にならないで済むってことで、まだまだ余裕があるから、まあ一応これをやった後にじゃあ次どういうふうに計画してどういうふうにしていくかっていうことも引き続き続けていかれるように、となってきました、ね。なので、そこはね、ちょっと安心していただきたいなと思います。はい、またとはいってね、まだ全額全然集まってるわけではないので、これからもねご協力いただけたらありがたいなと思います。でもこれからはね、なんていうかな、せっかく記者したけどもこれは無駄になったっていう、ね、無駄になるんじゃないかね、これうまくいかなくて、ね、まあ、そういう心配も多分してた人多いと思いますけども、今もうならないです、大丈夫です。だからね、乗るかそるかよく分かんない時に何かしなきゃいけないって時は、まあ、よくありますよね。だけど今はもうその心配ないです、完全に乗りますのでね。だからもう本当に関ヶ原の合戦だったらもう決着ついていて、まあ、徳川が勝ちってもう決まってるから、そしたらさっさと徳川さんと仲良くした方がいいに決まってるんですよね。徳川さんと仲良くした方がいいに決まっていて、そしたらその後の世界の中を生きていけるからね。だから浦和の一本案もガンガンやっていくので、このね活動に参加したい人は今からね、どうぞどうぞ参加してくださいね。参加するにはね、まあ、まずはこの建物を建てなきゃいけないので、まあ、そこに協力していただけると非常にありがたいなと思いますのでね、お願いします、ね。でその後もこの建物を建てた後もね、まだまだ第2期とかいろいろあるので、この建物が全てではないです。でこの建物だけでもねちょっと足りないところとかいっぱいあるんでね、まあただね80坪あるので、ほぼね接心とかなんかは非常に快適にできるはずですので、ね、まあとりあえずの活動はすぐにできますので、ね、でこの調子だったら 冬の間に何かできるんじゃないかなと思いますね。はい、そんなもんかなですね。はい、でね、
あ、ちょうど
いいですね。じゃあ今からちょっと、ちょっと休憩してから始めますね。
よろしいですかね。
あれもインターネットも大丈夫ですね。じゃあこのまま一気に行きますからね。はい、はい、イエズス会なんですよ、問題は。イエズス会。で、私らも不思議なことでね、このイエズス会との縁がこんなに深まるとは思わなかったんですけども、もともとね、私は、皆さん知ってると思いますけども、そうか、内丸氏から話さなきゃいけないかな。内丸氏から話すと時間長すぎちゃう。あのね、さっといきますね。あの内丸氏っていう人はね、早稲田の哲学を出た後に、宮崎の神学校で先生してたんですよ。まあ、神学校だから当然神父さんを養成するような学校ですね。それで多分まあ哲学を教えたんだと思いますけども、でその後に佐喜朗氏の弟子になって、まあ釈迦のお坊さんになったっていうね、そういう変わった経歴の人ですね。だから、哲学とキリスト教と、それともちろん仏教、座禅、釈迦っていうのがあの人のバックボーンですね。でその結果として、例の自己漫画の三図四図五図が生まれたっていうことをね、この間イエズス会でも小沢木造会でも話したけども、ちょっと松山さん来てるかな。松山さん、はいはい、どうぞどうぞ、そこ座ってください。話したんですけども、で今日はね、ちょっとそれ自体がテーマではないんですけども、とはいえね、まあ、昨日もちょっと出たんですけども、まあ、この間の青空の木曽リトリート、3つの法話があります。私が2つ、柳田神父さんが1つね。でその3つがね、ほぼ多分同じに聞こえるはずなんですよ。まあ、だから私と柳田さんとの間の差っていうのがほとんどない。言葉はもちろんね、向こうはエンスとエッセと使い、私は第三図第四図第五図と使うたとしてもね、でもちろん柳さんは神様とかイエス様っていうことはもちろん当然使うけれども、で私らはブッダとかね、いう言葉になっちゃうから、それは言葉は違うんだけども、言おうとしてることはほぼ同じだっていうね、いうことを、まあ、昨日も一方私の方はずっと聞いている人で、柳田さんの初めてっていう人がね、まあ、そう、この間柳田さんのを聞いたらそういう感じだってね、まあ、言われてて、だからまあそういう深いつながりがある、ね、で でそれがまあ多分内山老師の影響もあるかと思いますけども、でもだから内山老師にとってキリスト教というのは非常に大事で、でお弟子さんたちに聖書を読めっていうことを必ず言うんですよ。で私も安泰寺の伝統として聖書っていうのは読まなきゃいけないものとして認識してたし、まあ、私はもちろんもともと西洋の、ね、ことを勉強してたんで、西洋にとって聖書っていうのはもうバックボーンだから当然知ってるんですけども、でそれで、今から何年だ30年前か30年前なんですよねぐらいに、まあ、イタリアへ行けってね言われて、イタリアでカトリックの人と対話してこいっていうのがあってまあイタリア飛ばされたんですよ。飛ばされたというか、まあ、その頃は安泰寺 のイタリアの支部みたいのがあったんでね、今はもうないんですけども、まあ、今はちょっと別のところに移ってるんですけども、そこへ行って、そこに滞在しながら、カトリックの修道院へ行って、そこのブラザーシスターたちと話をするっていうようなことをしてたんですけども、まあただねその頃はお坊さん座禅しても10年ぐらいなもんで、10年ぐらいしか座禅していない人間がカトリックと対話したってそんな大したことないできるわけないんだけども、まあでもね、カトリックイタリアのカトリックの修道院っていうのはどういうものかっていうのはもう肌感覚として分かっています、一応ね。でまあそれとは一切全然関係ないところで、もうここの 7,8 年間ずっとカトリックの神父さんたちとコラボをしてきて、ね、で最初はフランチェスコ会だったんですけども、最近は柳田さんのイエズス会との関係があって、で、このイエズス会の木葬神釈寺木葬の家っていうところで、ずっとコラボのねリトリートやって、で2年前ぐらいからこの新明窟さんっていうね、これもイエズス会の施設ですけども、そこをお借りして月に毎月ぐらいですね、毎月じゃないですけども年に何回も、ね、やっている、ね、今もやっているっていう関係ですね。だから非常に深い縁をねイエズス会とは持っているんですけども、でこれがね非常に日本仏教を理解するのには非常に大事 でなぜかって言ったらば、イエズス会っていうのが歴史的に日本仏教に圧倒的な影響を与えているんですよ。これは何て言うかな、このことをねそんなにみんな意識しないんだけども、これも決定的な影響なんですよ。これはでどういうことかというと、イエズス会のねフランシスコ・ザビエルとかね、そういう人たちが日本へやってきて、まあいろいろ、まあ、非常に大きなインパクトを与えた。で当然それはキリスト教というだけじゃなくて西洋文明というものそのものでしたからね。で西洋文明の中にはもう鉄砲だとか何かいろんなものがあって、学問的なこととかねがあって、それがもう恐ろしくパワーを持っていた、で恐ろしくまあ魅力的でもあり危険でもありっていうねいうところで、信長も秀吉も家康も心が揺らいだわけですよね。でも最終的に家康が徳川幕府が、日本を、ね、安らかな国にしようとするときに、やっぱりキリスト教というのは非常に危険だっていう決断をして、で、禁教してしまったわけです ね。でこれはもう先週お話ししたから、ちょっと飛ばしますけれども、その結果として、じゃあどういう手段を取ったのかっていったら、寺受け制度という、ね、ものを取って、で寺受け制度のだから17世紀にこういうことが起こったよね、でそしてそれが20世紀21世紀にどう影響を与えているのかっていうところまではね、 なかなかみんな話をしないのかな。だから17世紀こういうこと起こったよねってことは歴史学者の人たちはもちろん書いといてるし、いろんな本もあるんだけども、じゃあそれが具体的に日本のお寺の中ではどうなってるの、檀家さんの意識の中でどうなってるのっていうことがあまり問われない。だけども全ての謎が、ここをやればもう手に取るように分かるわけなんですよ、ね、でつまりどういうことかっていうと、だからキリスト教を禁止するために、でキリスト教を禁止っていうのはイエズス会と徳川家康が正面衝突したからですね。でその結果として家康はそういうふうに、家康以降もね、徳川幕府っていうのはそういうことを決めたわけなんですよ、ね、でまあその、 直接ぶつかり合ったキリスト教にもいろいろあるけれども、まあ、イエズス会っていうのが、そうだったっていうね、まあ、だからこの今私らがイエズス会にいるってことはものすごい歴史的な意味があるわけなんですよ、ね、でそれでまあイエズス会をはじめとするキリスト教は日本から一応表面的には消え去った、ね、だからそういう意味でイエズス会というのはもうある意味本当に被害者もいいところなんだけども、たくさんの犠牲者も出たしね、なんだけどもその与えた影響っていうのがやっぱり日本仏教にもものすごい影響を与えて、で結局どういうことかっていうと、お寺の成り立ちそのものに影響を与えた。つまり、まあこれも何回も言うけども、浄土系仏教の浄土お寺があったとしても、でその浄土系仏教のお寺の檀家になるっていうことは、本当にお浄土を信じているからではなくて、その浄土宗なんとか寺っていうお寺があるあった場所の周りの集落の人たちに、はいあなたは A っていう浄土宗のお寺の檀家になりなさいっていうふうな、まあ、強制があったわけですね。はい、じゃあそれが外宗のお寺だったらば、はい、外宗なんとか寺の外宗のお寺の檀家になりなさい、なぜそのお寺の近くの集落 にいたからっていうだけの理由です ね。つまり自分が信じたものを追求するためにお寺のに所属するのではないっていうことね。でじゃあそれでその代わりにどういうメリットがあるのとなったら、まあ本当にメリットたくさんあったわけなんですよ。で一つのメリットが身分がはっきりするっていうことですね。自分は何とか寺の檀家ですっていうことが、まあある意味住民票みたいなものになってたからですね。だから身分が安定する。だからそれはもちろんね、キリスト教をあぶり出すための手段だから当然そうで、自分はキリスト教徒ではないよ、仏教徒です、なぜなら何とか寺の檀家ですからっていうことでなって、でそれは幕府にとっても都合が良かったわけですね。キリスト教徒をあぶり出すためには、で一般の日本人にとっても身分がの保障を得られるから良かったわけで、そして同時に先祖のお墓とね、先祖供養とかも全部セットでしてもらえるので、それでまあ安心っていうふうになってなったわけですね。だけどもここで何が欠落してたかっていうと、お浄土を信仰するっていうことね、それから座禅をするのが大事だっていう、そういう意識ですね。そういうのがないんですよ。であるのは ご先祖さんのお墓と、でそれを供養するシステムですね。でそうするともうたちまち最初から矛盾を含むのは分かるわけなんですよ。いいですね。でそれで私がね、なぜこの問題について最初に理解できる条件が揃っているかというと、まあ、一つはね、イエズス会と関係を持っていて、イエズス会に対してまあシンパシーを抱いているから、17世紀にイエズス会が被った被害というのもまあ大体わかるわけなんですよ、ね、だからイエズス会という視点を通すと、あそこで、あ、こういう悲劇があったのね、でそれでそのイエズス会的なものを潰すためにこういう政策が取られたのねっていうのが分かるってことね。でそれで、でそれがそのまま20世紀の20世紀末のお寺にまで影響を与えていて、で私はその20世紀末のお寺にもいたことがあって、でもそのいたことがあるんだけど、それも非常に特殊な言い方だったんで余計わかるってことなのね。じゃあ今言ったような檀家のなり方に対して普通はどうなのかって言ったらば、全く違うわけなんですよ。で今浄土宗の例を挙げたけども、浄土宗法然さんですね、法然上人ですね。で法然上人で法然院ってお寺があって、でそれが京都の東山にあって、で実は私らの京都マインドフルネスの会の会場の隣なんですよ。その会場は私の台北のね、台湾の友人の家なんで、そこをお借りしてよく、まあ、よくやるんですけども。でその隣が法然院で、なんで時々法然院さんへ行って、大きいメディテーションしたり、以前はねコロナの前は毎年1回9月ぐらいに法然院のお堂を、大きな広間を使って京都マインドフルネスの会というのを非常に派手にやってたんですけども、本当に80人ぐらい来ちゃってね、すごい会だったんですけども、でそうなんだけども、じゃあ12世紀ですねの法然さんが存命中の法然院では何だったのかって言ったら、まあ単なる掘立て小屋なんですよ、ね、でじゃあどういう場所なのって言ったらは、法然さんを中心とする何人かが集まってそこで念仏三昧をする。何のために？お浄土っていうものを実感するために、お浄土っていうものを深めていくために、もうそれだけの目的のために集まったようなものです ね。だからそこにあるのは純粋なお浄土への信仰のみなのね。でそしてそこに、だからそこはもちろんなんか法然院とかね、なんかそんなお寺の名前なんかなかったはずなんですよ。ただ人が集まってたよねっていう場所があって、で法然さんがいたから、まあ、これ法然院って名前を後からつけたというだけでね、江戸時代になってからですよね、あそこが正規なお寺になったのはね。だからまあここに法然さんが集まってたよねっていうような、まあ、印があっただけだと思います。だから本当にちっちゃな掘立て小屋みたいなものがあって、まあそういうものですね。で、はい、じゃあ道元禅師はどうなのかっていったらば、道元禅師がね中国から帰ってきて、中国でものすごい真理を発見して、でこの真理をみんなに伝えたくてしょうがないわけね。それでまあ伝えたくてもちょっと場所がないから、でだからその準備のためにいろんな文章を書いたりしていろいろ用意して ね、でそのうちに、まあ、どういうあれかは知らないですけどね、まあ、あのまあ道元禅師はもう いいとこの、 あの人なんで、まあ、たくさんのつながりはあるに決まっているから、あのそれでじゃあこの道元さんという人が、ね、教えられる場所を作ろうということで、あの宇治の興祥寺っていうのが作られて、で、まあ、そこでの話が保元の随文記っていうものにまとめられているわけですよね。だからそこも純粋にこの道元禅師が中国で発見した真理をみんなに伝えるため、でそれを学ぶためにみんなが純粋に集まってきて、でそのために場所が必要だから、だから中国にあるようなああいうものを日本でも作ろうよねって言って作られたわけですね。だから本当に 100% 純粋な、そういう座禅の場所で、 100% 純粋なお念仏の場所で、ね、だから、まあ、そういうのを信仰共同体と呼ぶんだったらば、信仰共同体の中から生まれたとこね。だから その中でお念仏しても誰も文句言わないどころか、もうだってそのために集まってるわけだし、でその中で座禅しても誰も文句言うなんてことありえないわけで、ね、でそのためにそういう場所ですね。はい、じゃあそれはもう12世紀13世紀のことでしょうってね思うかもしれないけども、そんなことなくて20世紀21世紀のそれもアメリカですよ。アメリカでね、アメリカで、でさっきもスティーブ・ジョブズさん出したけども、あの世代ですよね、あの、まあ、ヒッピーさんたちね、フラワーチルデンの人たち、が終わった時に日本からね、あの禅僧がいらして、ね、春流浪士とか、ね、まあ、春流浪士だけじゃないんですよ、何人かいらして、で非常に魅力的で、ね、もうドツボにはまったんですよ、あのヒッピーさんたちにとってはね。でもうこれはね、こんな禅って素晴らしいものがあるのかってね、なって、これもぜひともね、あのみんなで座禅する場所を作りたい、ね、まあ、町の中でも作りたいし、郊外に作って山の中に作って、そこでみんなで、ね、集団で生活できるような場所も作りたいって言って、一気に作られたわけですね、サンフランシスコ禅センターとかね。で安泰寺も全く同じで、安泰寺内山老師があの引退された後、若い3人のお坊さんですね、奥村松鶴さんとかの人たちですね、がもうこの内山老師のこの座禅をアメリカにも伝えたいんだって言って、あのアメリカ行って、でそしたらそこに、あ、いや私らもそれを待っていたんだっていう人たちがいて、まあ、みんなヒッピーの人たちですけどね、あのマサチューセッツの森の中だからそういう人多いんですよ。でそういう人たちが、じゃあもう自分たちで作っちゃおうっていう、ね、感じで、あの人たちはアメリカ人っていうのは家建てるの何でもないですからね、もう普通にあの作っちゃったわけですよ。非常に質素だけども非常に快適なね、あのバレ全土っていうのを作って、でそこでみんなが集まって接心をしたり座禅をしたり、ね、で私と一緒さんもいて、で私は大体3年ぐらいいたんだけども、本当になんていうかな、まあ、バレ全土をサポートするのが全部、座禅というものをしたいんだっていうね、そういう熱い気持ちの人たちで、それで我禅道自体が運営されている、ね、あのそういう人たちによって作られて運営されて、だからそういうところで接心したり座禅会するのはもうもちろん当たり前で、どこからも来るわけがないわけね。だから法然さんの法然院、道元禅師の宇治の興祥寺と我禅道っていうのは同じなんですよ、ね、で それだけだったらもうそういう話なんだけども、で私はちょっとねいろいろな理由があって、奥村松鶴さんがスタートした京都創造全然だっていうのをまあちょっと引き継がざるを得なくなって、でまあ奥村さんが作ったんだけども奥村さんがうまいこといかなかったの理由も全く同じ理由なんですよ。でじゃあ何がそこで起こったかっていうと、京都創造全然だっていうのは、京都のね郊外の園部っていう町ですね、今は南丹市っていうのかな、南の丹波のねですけども、そこのまあ普通の檀家寺ですね、40軒ぐらいの檀家のね、でそこに突如禅センターが現れた、本堂の裏に、本堂の裏に6畳ぐらいかな、6畳ぐらいの4部屋がある、ね、離れができて、ね、それが一応禅センターで、つまりその目的っていうのは日本に座禅を学びに来たんだけども日本語ができなくて学べないっていう人に対して英語で座禅を教える場所っていう、そういうコンセプトだったんですよ。でそれで奥村さんとか私とかは英語で教えられるから、じゃあお前やれっていうふうになったわけね。でもうこの話聞いただけで、えそれ大丈夫っていう多分皆さん思うはずなんですよ、ね、だからバレー禅道とはあまりにも違うわけね。バレー禅道っていうのは本当に座禅をしたいっていう人たちが集まって手作りで立てて森の中で、だからそこには一切不純なものとか余計なものは一切ないんですよ、ないわけだけども、このここは普通の日本の檀家寺なんですよ。檀家寺の中に一つの離れができて、でまあそこに寝泊まりして、で本堂の方に座禅堂を作って、でまあ台所とかあるからそこで食事したりいろいろして、ね、そういうふうにして、まあ、禅センターの形をなんとか取り入れるけども、このお寺そのものは禅センターじゃないわけね。禅センターを目指して作ったられたわけじゃない、もともとは普通の檀家寺としてあるわけ。もう大体もう皆さん想像、何がこれから起こるか想像つくと思いますね。だけども一応そこは曹洞宗のお寺なんですよ。道元禅師のお寺のはずなんですよ。道元禅師の教えがそのお寺の教えてなきゃいけないはずなんですよ。それだったら座禅が一番大事なものでなきゃいけないはずなんですよ。なぜなら曹洞宗って言ってる以上はね、曹洞宗なんとか寺だったら道元禅師の流れのお寺である、道元禅師だったら士官多佐が一番大事なのである、だったらそのお寺で一番大事にしなきゃいけないのは士官多佐でなきゃいけないはずなんだけども、違うわけね当然。なぜ、いやそれはもう17世紀を遡れば分かるじゃないですか、ね、だからその曹洞宗なんとか寺だとしても、そこのお寺檀家になった人は座禅がしたくて檀家になったわけではないんですよ。当たり前ですよね。じゃあなぜ檀家になったのって言ったら、そのお寺の周りにお寺があって、その周りに集落があって、はい集落の人たちみんなこのお寺の檀家になりなさいって徳川幕府に命じられたからですね。だから座禅をしたくて檀家になったわけじゃないから、じゃあそのお寺では座禅以外の何が目的なのって言ったら先祖供養なわけですよ。ってことはどういうことかっていうと、先祖供養と座禅とどちらが大事なのって言ったら先祖供養の方が大事になるわけ ですよね。だってそれを目的のために檀家になったわけなんだから、ね、まあこれ身も蓋もないけど、やっぱり身も蓋もないこと言わなきゃダメですよ、やっぱりね。でそれでそういうお寺で、まあ、私が禅センターをやらざるを得なくなってで私はもう禅センターが帰ってきたばっかりなんですよ。アメリカのバレー禅堂ってもう純粋な 100% ピュアな禅センターから帰ってきて、 100% ピュアな座禅をしたくてしたくてたまらない人たちが手作りで建てた禅センターで、みんなで一生懸命接心してた禅センターから帰ってきたわけね。そうする、だからそうすると2つの原理を同時に生きることになって、ね、でまあ私にとっては結構面白かったっていう面もあるんですよ。要するに社会勉強として、で私は檀家寺っていうのは実は全然知らなくて、その前にいたのは安泰寺で、非常に特殊なお寺で、安泰寺はなんかないですからね。安泰寺っていうのは大正時代にできたお寺なんで、寺学制度とは関係ないんですよ、ね、であといたのが瑞陽寺っていう、これはもう総統で、まあ、これも檀家さんはたくさんいらっしゃるんだけども、まあ、雲水がもう30人40人いるから、30人40人の生活の方が主で、あまり檀家、まあ檀家 の, 組織、お組織とか法事とかもやりますけども、それはもう順番に雲水、じゃああなた行ってきてっていう感じで行くから、まあ本当にめったにやることなくて、檀家寺って感じは一切ないんですよ。それよりか総統っていう方が主で、だから私檀家寺っていうの実は知らなかったんですよ。でそれでいきなりその檀家寺に入って、まあそれはそれで面白いんだけどね、檀家さんとの付き合いも。ああだから、そうか、村社会っていうのも私初めてで、安泰寺は村じゃないんですよ。村から4キロぐらい離れてるから全然 村は全然関係なくて、安泰寺は安泰寺だけで生活してたからね、村っていうのは関係なかったよね。だから村で生活するっていうのは実は初めてで、村のでお寺っていうのは村の中心にあるから、まあ物理的にも中心だし、なんて生活的にも価値観的にも中心でね。で村っていうのはこうなってるのね、そして村の人がお寺っていうものをこう捉えてるのね。で それで総代さんっていう人が6人いて、で6人の人たちの価値観がこうなっていて、6人の人たちの本音がこうなっていて、6人の人たちにとって何が一番大事かっていうのは戒名で、で戒名っていうのはランクで、でお寺っていうのがそれぞれの家のランクを決めていたの ね。でそれで、まあそういうことですね、ですね、っていうようなことがもう全部毎日毎日リアルになって、めちゃくちゃ勉強にはなったんだけども、だから私がこの3年間の生活を知らなかったらば、多分私の仏教理解っていうかな、あるいは日本仏教の理解ってものすごく宙に浮いてたもんだと思います。で私もまあなんか本これなんの本読んだから分かるような話じゃないからね、檀家さんの本音なんて部分はねだからまあ、それでやるわけね。でそうするとつまり純粋な禅センターから帰ってきたばっかりの私が日本のお寺にいて、でそうすると全く違う原理が同時に進んでいく。である意味ね、なんていうかな、禅センターだからいつも10人ぐらい人がいて、でだからもうちゃんとスケジュール決まっていて、朝晩座禅して、でサムの時間があって、サムの時間なんかもう本当草取りとかね、いろいろ畑とかやって、で掃除するからもう本当お寺中がピッカピカなんですよ。草一本生えてないんですよ。だからお寺がめちゃくちゃ綺麗になったから、それもめちゃくちゃ 檀家さんたち喜ぶわけですよね。でそれでなんか外人さんもいるしね、金髪青い目の人たちもいるから、まあ、結構みんな喜んではいて、でそれでまあなんとかいけるかなっていう感じはあったんですけども、でもさっき言ったその法事座禅よりか法事の方が圧倒的に重要なんだよねっていうこの価値観はどうしようもなくて、でそしてそれがどこで一番激しく出ちゃうかっていうと、なんていうかな、まあこの私がそこの住職だったらね、まあよかったんですけど、住職っても一応権威があるから、私住職じゃなかったんですよ、住職代理だったんですよ。で住職代理のお坊さんっていうのはどういう存在かっていうと、こき使う存在なんですよ。誰が上のお寺がですね、だから上のお寺にすれば、まあ、忙しいお寺があって、忙しいお寺が私をまあそういうことに使いたいわけですよね。私はもうそこのお寺の法事は完璧にやっていたし、それもだから私はもうめちゃくちゃ檀家さんに人気あったんですよ。当たり前だけど、ね、完璧にお経を読むし、完璧に掃除するし、ね、で檀家さん の法事も完璧にするし、で法事の後のお酒の席まで付き合ったし、付き合って、私はね、お酒今一切飲まないけど、飲むと結構強いんですよ。だから強いから最後まで付き合って、おっさん強いですねって言われて、まあでもあれの生活してたら今頃も完全にとんでもない血糖値になってたはずなんですけどね。だからそれはそれで良かったんだけど、まあその法事よりか、法事の方が圧倒的に座禅よりか大事だよねっていう価値観のが、まあ、あれだから、そうすると、この私を単にそのお寺の法事だけじゃなくて別の、ね、忙しいお寺にのために使いたいわけですよ。っていうか、そんなそういう働きに過ぎないわけね、私は。でそうすると精神やってても呼び出されたりとか、ね、まあ、しょっちゅうあるわけなんですよ。でそれをちょっと今ちょっと精神やってるんでっていうことを言っちゃったわけね、私はね。でまあそれはもうダメなんですよ。なぜ精神よりか法事の方が大事、圧倒的に大事なんですよ。精神なんか暇人のやることでしょうってね、いう話なんですよ。だから精神を理由に法事って別のお寺ですよ。私のお寺じゃないんですよ。私のお寺だったら完璧にあるしね。だから別のとんでもない2000軒何軒あるお寺だから法事なんか山ほどあるわけで、それに付き合わされたらとても精神なんかできないわけなんですよ。でだからそれを断るっていうか、ちょっとっていう、これがダメなわけね。なぜかダメかというと価値観の問題なんですよ。でまあとうとうちょっと競争戦でやめてくれっていう話になってきて、まあやめてくれってなぜかっていうと、だから精神とかをやめてお前は法人のために全部働けっていう意味なんですよ、ね、あそうですかってね。まあでもまあ良かったんですけどね、良かったっていうのはそれで本当に踏ん切りがついて、そういうことね。まあ、だから精神とか座禅とかが一番大事な場所でなかったら精神とか座禅というのはできないっていう当たり前な事実があるわけ、ね、だからバレ禅堂は 100% そういう場所なの、ね、だけど日本のお寺っていうのはやっぱり違うんですよ。それなぜで日本のお寺っていうのは座禅をするためにみんな檀家になったわけじゃないから、曹洞宗なんとか寺であってもで、そういうことなんですよ。だったら私にとって大事なのは何？曹洞宗何とか寺の住職であること、それとも座禅をすることって言ったらもう何の躊躇もなく座禅をすることになってるわけですよ、ね、だから なんだったらもう別に私曹洞宗なんとか寺のお寺でやる必要なんかないよね、座禅だってどこだってできるじゃんってね、ね、屋根さえあれば、屋根がないとちょっと困るんだけど屋根があればできるじゃんってね。でじゃあまあ都会はちょっと、ね、不動産お金不動産高いからまあちょっと田舎行くかってね。 でその頃ちょうど高知にね友達がいて、で両さんにちょっとそんなんだったら高知の山の中だったらいくらでも空き家あるよって言われて、ちょっと見ないって言って、でそれで行って、まあ空き家だらけで当然ね高知の山の中山奥なんてねまあいやでも空き家だならばいいっていう話じゃなくて、空き家でもね、使えるような空き家じゃなきゃなくちゃダメで、まあそれを紹介してくれるお坊さんがいて、それが道土さんの友達なんですよ、うん、それが道土さんの大阪芸大の時の同期の人で、その人も絵を描く人ね。でそれでミュージックもやって、でその人がイマジンを歌ってくれたねイマジンをね歌ってくれて、私もうこのイマジンこっちだぜってね、もう完全にまあだから当然わかる、ヒピさんたちの集まりなんです、その人たちはね。でそのアーティストであまり住職でもある人が仲間を呼んで、まあ空き家がいっぱいあるから、そういう空き家に仲間を住まわせてねやって、で私もじゃあその一人によって呼ばれて、こっちの方がいいぜってなってねそれでいい家を見つけて、でそれで家賃いくらあって、まあ、3万円ぐらいってね。でじゃあだからそれで手を取って、ね、なって、でそれでもう、ね、田舎の家だから、ね、でっかいんですよ。でかいから何人も住めちゃうわけね。まあお寺ほどじゃないけども、じゃあこの部屋を、田舎の家だから、まあ、当然仏壇仏間ってあるじゃないですか。仏間って一番仏間で綺麗なところで、じゃあここを座禅堂にしようってね、じゃあここを食堂にして、じゃあここ各自の部屋にしてっていうふうにすればもうどうにでもなって、で畑があるから、で畑をやってっていうね。で水は谷川の水が流れてきて、でそれで6軒ぐらいの部落だったかな、まあ、みんなおじいちゃんおばあちゃんしかいないわけですよ、ね、だから若い人がいたらもう大歓迎してくれて、でそれでもともとその部落のお寺の住職がこのジャランジャランイマジンの人でね、でなんで明神さんね、明神さんって絵本描いた人ね、人なんで、じゃあもうここでいいやってなって、でそれで気仙沼ってできたんですよ。だからまあそうか、座禅とか接心とかを一番大事にしない場所でやるのはどれほど大変なのかっていうことが身にしみて、だからそれが信仰共同体によってできたお寺じゃないっていうことはそういうことなのねっていうことが分かった。だってそりゃそうですよね。まあ曹洞宗なんとか寺ってなっていたとしても、別に曹洞宗なんとか寺の檀家になっても、別にそれは座禅がしたいから檀家になったわけでは全然ないわけね。全然別の理由で檀家になったから、だからその曹洞宗なんとか寺の中身っていうのが座禅とかなんとか関係ないんですよ、あくまでも。まあ多少はあったとしても、でも最後のどっちが大事なんだってなった時に座禅が大事ってはならないんですよ。当然そうですよね。こういうのって究極の選択を迫られた時に本音が出てしまう、ね、わけなのね。だから究極の選択を迫られた時に大事が座禅が一番大事だよねっていう場所じゃなかったら座禅なんかできないんですよ、本当に。でそれで私は、私にとって一番大事なのは曹洞宗なんとか寺の住職になることではなくて、 あの座禅なんだから、だったら座禅を、座禅をしたい人が集まる場所にしか住まないことに、まあ、それ以来決めて、まあ、決戦テントというのは単に家を借りてただけなんだけども、まあ、それでもまあ集まってくるのはそういう人たち だから、で家賃さえ払っていれば家主さんは何も言わないしね、なんででやってきたってことですね。でまあ一般はまあうちの私父の家なんで、まあ、そのまま住んでいたけども、でそれで今あのからやろうとしていることは、日本のお寺っていうのがね、17世紀みんなそうなっちゃったわけなんですよ、ね、だからそれが曹洞宗のお寺だとしても座禅が一番大事ってわけではないし、浄土宗のお寺としてもお念仏とかお浄土が一番大事なわけじゃない、まあ、それはまあそういう出来方からしてそうなんだっていうねことですね。だけども本来の仏教のお寺っていうのは12世紀の法然院さんにしても13世紀のうちの高勝寺にしても20世紀のサンフランシスコ禅センターやバレー禅堂にしても、そしていつの時代でもミャンマーのお寺、ね、でもやっぱりダルマっていうのが一番大事なもので、そのダルマを深めたいからみんなが集まってみんながお金出し合って作った場所なんですよ。それが仏教の世界標準のお寺です。でそこから17世紀以降日本のお寺はずれちゃったのね。でずれちゃったけども、ずれてるってことももうなんかピンとこなくなっちゃって、でその中にいるから、だけども私はだからそういうんで出たってこと、それから中途半端に戻ってきちゃって、でそこでもう嫌っていうほどこの2つの原理のぶつかりを自分の中で経験して、でそれであの究極のところでまあそのお寺の本音っていうものを聞かせていただいて、それが本音だったらすいません、そんなとこで私は一切の修行とかできないから、もういいから、もうお寺なんか住まなくていいし、ね、あの屋根のあるとこだったらお金、ね、家賃払って農家借りた方がいいから、でそれでもうその後は一切曹洞宗から離れちゃったってことですね。あので、私はこの400年のまだ続けるので、ここに根本矛盾があって、まあ浄土宗の人がお葬式をする、でお葬式を保証するものは一体何かっていったらば、お浄土でなきゃいけないわけなんですよ。お浄土があって初めて亡くなったおばあちゃんがお浄土へ行ったよねってことが言えて、それで浄土宗のお葬式が成り立つわけなんだけども、じゃあ本当にそのお浄土は確かなものですか、あなたはそれに本当に命かけてますか、ではないですよね。だって別にあのお浄土信仰したくて浄土宗のお寺の檀家になったわけじゃない人たちでできているから、だからやっぱりそれは単なるストーリーになってしまうっていうことにしておく。でまあそれでまあ一応なんていうか表面的な格好はついたわけですよ。だけどもでもこういう中身のない、形式だけのことをしていて、じゃあ死んだおばあちゃん本当にそれで救われるのかなとなった時に、じゃあこんな頼りないお葬式だったらもう私いいわってねなる人がもう若い人を中心にも出てきてますね、完全にね。もうそんな話しか聞かないじゃないですか、ね、お寺さんに関してはね。だからお葬式仏教が悪いんじゃないんですよ。お葬式がお支えるものがないことが悪いんですよ、本当に、ね、だからそれを支えるものはもう信仰によってしか得られないわけね。だからもう一回 信仰共同体によってお浄土、なぜならお浄土の場所を作る以外に、お浄土っていうのは実感できる場所っていうのはできない。でそこじゃないと、お浄土に基づくお葬式なんかできるわけがないんですよ。ね、で座禅によって生死を超えるから、だから禅宗のお葬式が成り立つわけね。いやあなたは死んだと思ってるかもしれないけど、いや あなたの お母さん死んではいないんだよってことを言い切れるわけですよ。そこで禅僧たちは本当の禅僧だったらね。だけど本当の座禅をしてなかったらそんなこと言い切れるわけないじゃないですか。まあ、ただ本当に脚本通りにことを言うだけで何の自信もなくてね。で檀家さんの方も自信がない、お坊さんたちが自信がないこと分かってるから誰も突っ込まないってね。あなた本当に私のおばあちゃんをお浄土送ってくれたんですかって胸ぐら掴んで問い詰めたりとかね、誰もしないわけですよ。私したらいいと思うんですけどねしたらいいと思うんですけども、だけど檀家さんの方ももう誰も真面目に取ってないわけですよ。でも真面目に取らなくて本当いいの、我々の生と死ってのはそんなに簡単なものなの。そしてあなたの本当のお母さんが、本当にお母さんやお父さんが、愛するお父さんやお母さんが死んでいくときにそんな頼りないものでいいの、そんなのよりかはっきりとお浄土を実感できた方がはるかにいいんじゃないの、ね、でそのお浄土を本当に実感するためにはもう一回信仰共同体をきちんと作って、その信仰共同体の中からきちんとしたお寺を作っていく以外に何かあるんですか、方向は。ないと思う私は。何なんで、だからもう私はね、もう本当この400年の寺岡生徒はほぼ最後に来てると思います、ね、だけどもちょっと待ってね、だけども今のお寺には一応境内とね建物があるんですよ。あと宗教法人資格があるわけね。で私はそれが3つともないんですよね。3つともなくて、でも今境内地はあるわ。境内地はもうすでに800坪ぐらいあるからね最高の境内地があって、建物が今からようやく建つっていうね。で宗教法人格も今からね一緒に、弁護士さんを挟んでやっていきますけどもね。だからこの3つがなくて苦労してたんだけど、まあ、3つをこれから手に入れるね。だけどどこのお寺さんもこの3つすでにあるわけなんですよ、ね、もう十分じゃないですかね。それでいやもう檀家がいなくて成り立たなくてもう十分ですよ、もうそんなのもいらないって、ね、であとはダルマの実践をしたいっていう人に解放してもらえませんかね。そしたら境内と建物と宗教法人資格があればもうあとはダルマの活動だけで食べていけるもの、ね、お葬式保持しなきゃ食べていけないなんて日本のお坊さん思ってるけど、それ違うって。そんなことしなくても食べていけます。私なんか組織工事一切してないですよ本当に、ね、だからそしたらお寺がもう一回お浄土を実感する場所、座禅する場所にか、あるいは、ね、南無法蓮現経を、ね、言う場所になって、お題目の場所になっていく。本当にお題目をしたい人が集まって、お念仏をしたい人が集まって、座禅したい人が集まって、そしたらこんなの経済的に回っていくに決まってるの、何の問題もないの。すでに境内があって建物があって宗教法人資格があるんだから、だからもう一気に日本のお寺なんか蘇ります。本当になんかみんなね思い違いしてるって。なんか400年のなんかね催眠術にかけられてるみたいで、これ以外はダメなんだ、そんなことないの本当に、全然ないの。私が何もなくても生きているよ本当にね何もなくたってまあ一本案があるからあれなんだけども、だからそれで座禅とかお念仏とかお題目で勝負すればいいじゃないですかね。こんなに不安な時代にね、生と死に不安な時代にもしお浄土っても実感できるよってなったら、誰があなたを放っておきますか、ね、みんな集まってきますよ本当に。 ね、お題目によってね、法華浄土が実感できるよって言ったら誰がほっときますか。みんな寄ってくるよ本当に。だからそういうところから今ある境内と建物宗教法人資格をもう一回使わないですか。そしたらものすごく安上がりよ、ね、私らないから散々苦労してファンドレイジングひいひい言ったんだけど、まあなんとかできるけど、まあ、宗教法人資格はこれから一生懸命やるけどもね、と思いますね。はい、そんなんでまあ一応ね私らは、まあ規制の境内とか建物とか宗教法人資格を使わないで、まあ、ゼロから境内実手に入れて建物これから建ててこれから宗教法人資格を取ってね、まあお寺を作りますね、まあそういう信仰共同体としてのね。だからまあ私らがこれ、まあ、これが法然12世紀の法然さんであり13世紀の道元禅師であり20世紀のバレゼンドやサムラシェク禅師やミャンマーと全く同じことをやってますね。そのモデルケースを私らがやるから日本のねお寺さんたちももう一回ちょっとゼロから考え直しません。なんかねみんな引きずられてる400年のこれに。もうそれ手放してみたらほら境内地あるじゃない、立派な建物あるじゃないね、宗教法人資格あるじゃない、でそこから活動すればいいじゃない本当にと思います。はい、でまあその一つのまあ私はゼロからこれを全部作るけれども、ね、それのねあったら、まあ一緒にやっていきたいなと思いますので、ね、はい、以上です。願わくは我と一切主情とともに根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらん、あらんとき消防を疑弱世事不信なるべからずまさに消防に合わんとき世法を捨てて法十字線ついに大地の宇宙とともに浄土ことへん。主浄無変性願道煩悩無人性
無常性